そして教会の中で一番大切な仕事というものは、テモテにもテトスにもはっきりと一番最初にそのことを持ち出しておりますが、実は人を選んで立てることなんだということです。皆さんどこの組織でもそうなんですけどね、会社でもそうなんです。人が選ばれて、人が立てられる、リーダーシップを発揮する人たちが人が立てられるということが、その組織で最も寛容なこと、大切なことなんです。教会はどんな人よりどんな人を立てていくかということにおいてですね、その教会が決まってくるというね、そういった人事というのはすごく大切なことなんです。パウロは教会の中に長老室に監督を選んで立てるようにテモテに命じました。そして長老や執事、監督、まあ、これはですね、今日の牧師や役員のことなんですね。こういう茶を立てるときにふさわしい資質、条件というものをいくつも語っているんですね。もう丁寧に語っています。このような人を選んで、このような人を立てて任命しなさいと、そしてその人を働きに使わせなさいと、こういうことを言っている。で、教会の中で人を選んで立てるというときはですね、この世の価値観とも全く違うんですよ。ここが違うところなんですね。富んでいる人とか、地位や力があるか、経験があるか、仕事ができるか、皆さん、パウロは一つも言ってません。一つも触れてないんです。びっくりです、これは。そして、選ぶわけの器の条件は、その人の信仰、その人の純粋な信仰と誠実な信仰、そしてそれが、その人の品性と生活面で明かしされていることを、ここにポイントを与えて言ってるんですよ、条件として、ね、クリスチャンとして本当にふさわしいかどうか、ね、その信仰から出た品性、そして生活面での証し、こういう人であるか、こういう人であるか、家庭内のことまで書いてます。家庭ってのはその人の本当の姿が出ますからね。そして教会の外の人々にも、その人は尊敬されている人だけなんだ、明かしされている人だけなんだ、はい、そんだけは教会の皆がけなされてしまう、ね、人、あの人はキリストさんやでって言われることがあるんですね。私別にキリストじゃないですけどですね、キリストの皆を担って歩いてるんです。私たちを通してキリストが崇めるか、それとも怪我されるかなんです。大変なことですね、考えたら。でもそうなんです。特に牧師はですね、進学校で教えてもらって、牧会の中で教えてもらったんですが、牧師さんはね、金魚町の中の金魚でございますよ四方から見られてから、それたまらんなと、やめたいなと思ったんですけどですね、仕方がないです。もういい過去なんかできません。本当に神様の名前に求める以外ないわけですけども、でも本当にそうなんだということですね。教会は天国の雛形であります。このとは異なった神の価値観の世界に生きる場所なんだということですね。私たちは気をつけてですね、このような考え方をそのまま教会に持ち込むことがない、いつも御言葉で修正しながら、私たちは教会にイエス様が命じていらっしゃる神の国の考え方、生き方、価値観、世界観をしっかりと、あ、ここなんだ、本当にへりくだりながら、祈りながら、本当に従っていきたい。それがお互いに表現できるように、私たちは助け合いたいと思うわけでありますね。さて、ちょっと前置きが長くなったんですが、できるだけ簡潔にお話したいと思います。弟子たちの、この時の弟子たちはどうであったかということですね。この弟子たちは、この12人の弟子、12弟子を神様、イエス様選ばれたわけでありますが、この全部男なんですね。女弟子もいたんですよ。 中でも使徒としてまず立てられたのはこの男たちでありました。男の世界なんですね。十二というのはご存知のようにこれは十二でしたない、キリストの十二部族から出てます。一作十二部族から出てきますが、これ新約ではキリストの教会の雛形なんです。ある時弟子たちがイエス様に、天国では誰が一番偉いのですかと尋ねたということが18章の1節ありますね。実はその前にですね、17章の終わりの方にこの税金を納めるかどうかという話が出てくるんですね。でイエス様がですね、ペテロにですね、この湖に行って釣りしなさいと、そして最初に釣れたこの魚を取ってその口を開けるとですね、銀貨1枚が見つかるというですね、本当にその銀貨が出てあったんですね。そしてそれをして、イエス様、銀貨を超えていた魚がいましたということで、それをですね、私はあなたのためにローマに納めなさいというね、これはつまずきにならないために、ね、そうしなさいとおっしゃった。それ見てた弟子たちはね、やっぱりペテロか。イエス様よくですね、ペテロとヤコブとヨハネを置かれたんですけども、証言者としてね、それは立つためなんです。4人というよりも、さらにこの小さくした人数で自分のこの証言者として立つことを予想されたんですね。特にペテロをイエス様が立てられたということを思いますが、弟子たちはそれ不満だった。その時に、イエス様の一節、その時に、またペテロだ。あいつだけなのかと。もう他の弟子たちが、アンデラ兄弟だと、私のお兄ちゃん導いたんだとこう言ったかもしれませんし、ユダは一人この都会のエリート出身でありましたから、優れた男ですからパチンと来たかもしれませんが、弟子たちがイエス様の元に一体天国では誰が一番偉いのですか聞いたという話なんですね。そして彼らはこのことについて終始議論をし、未熟中で議論していて、そしてイエス様に聞いたというような、どうも、この前後のようでありますね。いつでも彼らは、自分たちが、いや、自分こそ神様の栄光を、この栄光に預かる第一人者だというですね、そういう意識をどうも持っていたようでありますね。俺が俺がの世界にやっぱり彼らは生きていたわけであります。とても神の国から遠い世界の中に、この世の価値観の中に、しっかり当時のユダヤ社会の価値観の中に生きていた。それ本当に神様の御国から遠い存在だったということでありますね。自分がやがて持たれる神の国にこうある支配が現れるときに、そのときに自分はどのような位置、立場、栄光を占めることができるかということをですね、いつの間にも考えていた。そして狭い12人の世界の中で、私がというような、そういうやりとりを、思いを、時には口で言い合ってですね、やっていたということでありますね。それが、天国では誰が一番偉いんですかと質問した彼らの心の中にあったものであります。主がご自身の苦しみ十字架について語りながら、弟子たちの思いと関心はもう自分たちの序列、自分たちの評価のことでしかない。本当にそのことで終始してたわけでありますね。これは彼らだけのことじゃなくてですね、私たちもそうなりやすいということを警告のためにここに今日私たちは学んでいるわけであります。私たちは自分が神様の前にどんなものであったのか、あなた方の掘り出された穴、切り出されよ、思いよ、どういうところから救い出されたのか、泣きに等しいもの、徹底して神様の憐れみの中にすがらなきゃいけないもの、罪深い愚かな本当に汚れたものでありますけど、そんな私たちがただ巫女の十字架の穴によって許され清められ、神のことを知られて御前に受け入れられて近づけられているというんですね。私たちはまさにそういうものであるという、神様の十字架の穴の恵みを忘れますときに、私たちはいつでもですね、